聞きは来るなり、御霊は一つ、枝は押し、作り主なる主は頭なり。
では聖書のお言葉をご一緒にお読みしたいと思います。旧約聖書の、箴言をお読みいたしましょう。それでは箴言それではですね、では28章を、箴言の第28章を、箴言の第28章一節から終わりまで、ご一緒にお読みします。悪しき者は追う者だけれども逃げ、正しき者は獅子のごとくに勇まし、国の罪によりて司は多くなり、悟して知識ある人によりて国は長く保つ。弱き者を教えたぐる貧しき人は糧を残さざる激しき雨のごとし、掟をする者は悪しき者を褒め、掟を守る者はこれに適す。悪しき人は正しきことを悟らず、エホバを求むる者はすべてのことを悟る。正しく歩む貧しき者は曲がれる道を歩む止める者に勝る。掟を守る者は悟きこなり、法となる者に交わる者は父を恥ずかし、利息と公理と表その宝を増す者は、貧しき人を恵む者のためにこれを蓄えるなり、耳を背けて掟を聞かざる者はその祈りすらも憎まない、正しき者を悪しき道に戻す者は自ら己の穴に落ちらん。されど素直なる者は幸いを積めし、止める者は己の目に自らを知恵ある者となす。されど悟りある貧しき者は彼を計りし、正しき者の喜ぶ時は大いなる栄え、悪しき者の怒るときは民身を隠す。その罪を隠す者は栄えることなし、されど言い表してこれを離れる者は哀れみを、常に恐るる人は幸い、その心を堅くなにする者は災いに落ちる。貧しき民を治むる悪しき司は、おゆる獅子あるいは飢えたる熊の里からざる君は多く知恵だけを行う。不義の利を憎む者は長き命を飢えし、人を殺してその血を心に負う者は墓に走るな。人をこれをとどむることなかれ、正しく歩む者は救いを得、曲がれる道に歩む者は直ちに倒れ、己の畑を耕す者は糧に飽き、法となる者に従う者は貧しきに飽く、忠心なる人は多くの幸いを得、速やかに富を縁とする者は罪を免かれ、人を偏り見るはよからず、人はただ一駅のパンのために咎を犯すな。 悪しき目を持つ者は宝を縁とて急ぐらしく、かえって友しきの己に来たるを知らず、人を戒むる者は舌をもてへつらう者よりも大いなる感謝を、父母の物を盗みて罪ならずという者は滅ぼす者の友で、心に貪る者は争いを起こし、エホバに寄り頼む者は豊かになるし、己の心を頼む者は愚かなり、知恵をもて歩む者は救いを得、貧しき者に施す者は友しからず、その目を覆う者は呪いを受くることを多し、悪しき者の起こる時は人隠れ、その滅ぶる時は正しき者を待つ。はい、まあそうですね。まあソロモンの書いた箴言ですけども、まあ、かなりボリュームがあったと思うわけですけども、まあこれはもう今、28節までありますけど、まあその中に一つでも二つでも自分に、とって、今の自分にとってですよね、まあ、今の自分にとって必要な神の言葉が与えられていくというのが、これが聖書を読む、まあ、一つの醍醐味といったら醍醐味なのかもしれませんけども、聖書は2000年前に書かれた書物ではありますけど、まあ、新しいところで2000年ですから、今のこの箴言はさらにそれよりも1000年古い3000年も前に書かれているわけでありますけども、けどもまあ、それは神の言葉であるということは、今日ただいま今の私に必要なメッセージがそこにあるということですね。過去の書でもあるし、まあ、また未来のことについても書いてあるということで、世界の学者というか研究者は聖書を調べている人もいますけど、まあ、私たちにとって重要なのは、まずこれは今の自分の、状態、に与えられていく神の言葉があるという、聖書を読んでいくと、まあ、そういう神の送ってくださったお言葉に、まあ、突き当たるっていうんでしょうかね、まあ、そういうところに当たって、あ、そっか、なるほど、今まで自分が思っていたことは違ったかもしれないな、こういう言葉がある、まあ、自分の思っていたことと違った言葉に当たるっていう時にはまた考えることができていくわけで、ですから、まあまあ、今読んだところにも、まあ、そういうことはあったかもしれませんが、まあ、本当にこのソロモンという方を通して神様が人類に与えてくれた、これはまあ宝でありますね、うん、それからまあ毎回毎回申し上げることですけど、まあ、30章まであるので、1ヶ月に1回1章ずつ読めばね、読むことができますから、1年間で12回読めるって、神言ばっかり読んでも、まあ、あんまり聖書の偏りは良くないかもしれませんけど、まあ、少なくても偏ってしまうわけですから、誰かある方が私に「どうやって聖書を読めばいいでしょうか」って、創世記からずっと読んでったらいいでしょうかとこういうふうにおっしゃるから、そうですねって、創世記からずっと読んでいくのもいいんだけど、まあ、創世記は旧約聖書は新約聖書の3倍ほどありますから、3倍以上あるかもしれないですけど、まあ、分量的に目で見て、だから旧約聖書から読んでいくと創世記から読んでもいいけども、しばらく長らくこう新約聖書を読まないことになってしまうから、 まあ、これもちょっと有識状態かもしれないので、まあ、新約聖書は今の私たちにとって最も重要な書である、特に新約聖書の後半ですね、いわゆる手紙の部分ですね、ロマン書から後ですね、ロマン書から後の部分、新約聖書の後半の部分は私たちに宛てて書かれた手紙ですから、これほど重要なものはありません。旧約聖書は私たちのためには書かれてますけど、私たちに直接当てては書いてないんですね。ですから人類の人々はこの箴言を読んで非常にためになるって言って、世の中の人もクリスチャンでない人もみんな読んでますけど、けどこれは基本的にソロモンが書いたものですから、まあ、ユダヤ人自分の民に書いたものといって、まあ、そこに当てて書いたものであって、まあ、我々に当てて書いたものではないといって、我々のためにはなりますけど、直接我々に当てたものではありません。けれども新約聖書になると、ローマ書からあとは、ユダヤ人以外の私たち異邦人の教会に当てて書いた手紙ですから、これは最重要ですね、ローマ書からあとはね。ですから、そこにこうな旧約聖書から読み始まっていくと、そこに行き当たらないので、なかなか、だからこれはちょっとあんまりよろしくないので、まあ旧約聖書一章読んだら新約聖書ちょっと、まあ一章でも一章の半分でもいいから、こう一緒にこう読んでいく方がいいですよね。旧約聖書をちょっと読んだら新約聖書もちょっと読むと、まあそういうことで、合わせるんだったら旧約聖書の4分の1の量を新約聖書は読むと、一章旧約聖書一章読んだら、まあ一章の4分の1ぐらい新約聖書を読むと、まあまあ分量によって、ね、まあ行数によって、まあ、そういう読み方もあるかもしれません。まあ、いずれにしても私たちにとって何が大切なのか、聖書は全部神の言葉で、我々にとって大切なものですけれども、私たちに直接当てて書かれたものほど重要なものはありませんから、まあローマ書からとか非常に重要になっている、けれども読みやすいのは、じゃあどっちかというと旧約聖書の方でありまして、旧約聖書は特に歴史書の部分は歴史が書いてあるということは読みやすいですね。こういうことがありました、こういうことがありました、包み隠さず、書いてあるっていう、まあそうですね、編集しないで書いてあるっていうですね、神の言葉は本当に、人間が変えるべきもので、変えられるものではありませんから、その歴史の部分も非常に重要だと思いますね。だから私たちが今ということを理解しているのは過去の歴史を知っているからに他ならないわけで、過去の歴史を知らないと今が見えてこないっていうのは、まあ、どんな分野でもあるわけですね。ですから、今週も結婚式という久しぶりに、しかも教会で結婚式がなされまして、また元気をもらったということもありますけど、まあそれは何歳になったって結婚式がいいわけでありまして、それはもう還暦過ぎたって、これから結婚される人がいてもいいわけで、ウェディングドレス着てもいいわけでありますね、けれども、若い方から元気をもらうってことはやっぱあるわけであります、これからまた新しい家庭をスタートさせるということですね。スタートするって、本当みんなこれは振り返ってみれば、山あり谷ありいろんなところ、いろんなことを経験してみんな来られているわけでありますから、本当にすごいなと。だから若い方には本当にこの神様を知っていただきたい、まことの神様、あるいは聖書を読んでいただきたいというのは、私もそうだし教会全体の クリスチャン信者さん方の願いでもありますけど、まあ、今週もその祈礼祭が行われて、まあ、リモートでこれは行ったわけですけども、離れているところなんで、まあ亡くなって天に、今いらっしゃる兄弟の、まあ、お友達が毎年来て何かこの記念の式典をしてほしいと、まあ、こういうふうにそのまあお身内の方に要望されて、それからそのまあお母様の方が信者さんですから教会に連絡がありまして、それからまあ毎年行っているわけであります。だから来ていらっしゃる方は私も一度も会ったことないしと、まあ、リモートで毎年こうちょっとだけお会いするっていう、ちょっとちらっと見るっていうだけの方々であります。まあ私から見たら多分、まあ、40代、まあ、家族を持っていらっしゃる方々だと思うんですけど、まあ本当に、まあ、10名ぐらいの方々が毎年集まって、そして亡くなった兄弟の記念祭をしたいと、まあ、いうことですが、本当に素晴らしいことだと思いますよね。それでまあ私も賛美歌を用意したり、聖書の言葉を抜粋してプログラムを作ったりして、まあ、それをみんなにまあ配布してですね、それからリモートでまあ行うっていう、けれどもですね、その中でもね、そういうまあ兄弟の取り持ってくださった、まあ、縁日でありますけれども、それを通して、まあ、少しでも願わくばこの福音を語りたい、ね、で私もそうだし教会の方々もみんなそうだと思うんですけれども、福音を語りたいというところに私たちのこの願いがあるわけで、それがなぜかというと、語ったからって誰か我々が何か得するわけでも何でもありませんけれども、若い方々に聖書の言葉を読んでいただいて、そして、この今の時代がどういう時代であるのか、どんなに、世界の書物を調べてみてもですね、聖書ほど過去の正確な歴史を載せている書物はないんですね。だから考古学的に言っても聖書というのは一級の、まあ、資料なんですよね。ですからその中に書かれてあることを知ることは今の自分の置かれている時代を知るということにもつながっている。ですからまあ、私もそういうことを通して、まあキリスト教の世界観というものを少し触れていただきたいということを、まあ、お話をさせていただいたわけですね。それから本当に今年は2024年という年でありますけれども、それは、イエス・キリストが生まれた年を元年として定まってるんですね、西暦っていうのは。まあご存知の通りでありますよね。だからまあローマの時代に定めたわけだから、ラテン語でアンネ・ドミネという AD になってるわけですね。けれども後になってそれ以前の紀元前のことは呼ぶようになったんで、それ英語になってて、ビフォークライストになって BC ですね。ビフォークライストっていうとキリスト以前という意味ですね。クライストキリストですからね。だからそれは BC なんですね。紀元0年というのはありませんから、紀元元年、これがキリスト生まれたというのを起点として、それ以前とそれ以降に世界は大きく、まあ、変わっていった。そしてそれはまさに聖書がそうなわけで、イエス・キリストが生まれてからが新約聖書の時代、それ以前が旧約聖書の旧約時代、まあ、こういうふうに神の側でも大きく変わった年なんですよね。旧約っていうのは古い約束でありまして、 新約っていうのは新しい契約、新しい約束。だから神様の側で神と人間との契約を変更したっていうことなんですね。それまでの古い約束から新しい約束に変更した。で、私たちは今この新しい約束の中にイエス・キリストによって救われているものであるわけですね。だからこういうことも過去が見えないと見えてこないわけでありますから、旧約聖書がなければそれも見えてこないということになりますね。そしてイエス・キリストは、30歳の時に約ですよね、十字架にかかって死んで3日目に復活してきた、蘇ってきた。まあ、人類史上この死か死んで蘇ったのはこの人が最初であります、イエス・キリストであるんですね。でその蘇ったイエス・キリストは40日間この地上にいて、人々と一緒に物を食べ、そして話をし、そして、天国のお話もしてくださった、それから40日後に、だからまあよく他の宗教でもですね、40日っていう、まあよく言いますけれども、そして復活して40日後にエルサレムのオリーブ山という山から天に登っていかれたわけで、多くの人々がそれを見ていました。だからそれを見て目撃した人々によってイエス・キリストの救いは教えは広められていったわけですね。だからこれは何かこの思想ではないし、何かこう勉強して学んだことを伝えたっていう話じゃなくて、自分が見たこと聞いたこと触れたことを人々に伝えていったわけですね。イエス・キリストのこと、彼の物語、ね、彼っていうのはイエス・キリストのことね、彼の物語、だからこれヒストリーっていうわけですね、ヒズストーリーなんですね。だからこの彼のイエス・キリストのお話をみんなが伝えていった、ここにこの教会がエルサレムから始まって、そして、ずっとアナトリア半島全体に広まっていって、それからまあ海を越えて、ヨーロッパギリシャにまで伝わっていく、ついにはローマにまで伝わっていくわけですが、これはまあ使徒行伝に書かれている通りである、ですからこの私たちもこの福音を伝えていく、今はどういう時なのか、そしてイエス・キリストは天に昇っていかれた時に何とおっしゃったかというと、私はまた戻ってきます、そうですね、ですから、このイエス・キリストが戻ってきてくださると言って、天に昇っていたのを見ていた人々はそれから毎日毎日かイエス・キリストが戻ってくる日を待ち望んで過ごしていたわけです。これがキリストの再び戻ってくる、来ますから、まあ再臨とこういうですね、再び戻ってくる再臨の日を待つの、その時は私たちを迎えに来てくれて、そして、キリストを信じて水と霊のバプテスマを受けた全ての人を天に迎えてくださる、これがキリスト教の世界観なんですね。でこれはまあ西暦というものがそこでその世界観に基づいて今指より数えて2024年経ちましたと、あれからですね、もう結構かなり長く経ってきましたけれども、もう必ずキリストは迎えに来るとおっしゃったから来るんだと、いうことなんですね。だからイエス・キリストは必ず また迎えに来てくださるということを多くの人々が知ってます。なぜ知ってるんでしょうか。それは過去にもそういうことがあったから。でこれがまた旧約聖書なんですね。旧約聖書というのは救い主、人類の救い主が、神が人間となって地上に来てくださるんだよと、我々人間を、人類を救いに来てくださるんだよということを旧約聖書はずっと人々に伝えてきたわけですね。ですからこれは、2000年どころじゃありません。そうですね、もうそれ以前からずっと神は人間となって地上に来て、そして私たちを救い、その救い主、これをキリストと言ったんですね、ですからその救い主、そうですね、これはイエシュア・マハシュアっていうの、イエシュア・マハシュアっていうのがヘブライ語ですね。ヘブライ語ではこのマハシュアが来てくれる。マハシュアって日本語に言ったら メサイアっていうね、メシアっていうことですね。メシアっていう、これギリシャ語で言ったらキリストであります。だからこのキリスト、神から油を注がれたお方が人間を救いに人間となってきてくださる、そしてその方は私たちの罪の代わりに犠牲となってくださる。十字架で死んで、その血によって我々は罪許され贖われていく、まあ、そういうことがずっとこう旧約聖書の中に預言者によって語られてきているわけです、その方はじゃあいつ頃生まれてくるんでしょうかと、いつ頃っていうのはまあはっきりとは言ってないまでも、その具体的にですね200近いことが語られてきたわけです、旧約聖書の中で。だからユダヤ人の人々は旧約聖書を読みながら、まあ、子供の時から暗記させられますから、彼らは成人式になったら最初 の旧約聖書の部分はみんな暗記するわけ、暗唱するわけですから、まあ、それが彼らの成人式ですから。だから本当にこのメシアが来てくださる、救い主が来てくださる、そして彼らはそれをずっと待っていたわけですね。今私たちはイエス・キリストが迎えに来てくださるの頃を待っているわけで、それでまあ2000年ちょっと経ったわけでありますけど、旧約聖書の時代の人々はまだそれ以上長い間、そうですね、キリストは来てくださる、しかもそのキリストが来てくださるのは200近い具体的なまあ予言がずっと語られていて、この通りに来ますから、でそれはどういう内容であるかというと、どこに生まれますっていう、そうですね、もうこれも地球上のどっかに生まれるんじゃなくて、ユダヤのベツレヘムという町に生まれる、はっきりこの地名まで予言されているわけですね、それからどこどこの家柄から生まれる、これもですね、ダビデ家というダビデの末裔として生まれてくる、はっきりこう具体的に書かれているんですね、しかもそれはまだ結婚していない乙女から生まれる。こういうことはもうありえないことですね、当時としては考えられないことであります、さらに彼はベツレヘムで生まれているにもかかわらず、彼はナザレという、それから100キロばかりのところにナザレという村がありますけども、彼はナザレ人と呼ばれる、まあ、こういうことも言うわけですね。それから彼は抽象的な話は一切しないと、例え話を持ってお話をする、彼の話のスタイルはこういうことだ、それから、もちろん十字架、まあ、預言者イザヤは目の前でキリストの十字架をあたかも見ているようにそれを預言してますね。だからこういうのを全部200以上の預言を旧約聖書に預言者を通して人々は知らされているわけでありまして、これをメシア預言、キリスト預言というふうに呼ばれるわけですけども、数々の預言があって、その全ての預言を満たしてこの世に生まれてこられた方がイエス・キリスト、歴史上の人間として生まれてきたお方が主イエス・キリストでありますから、かつて、やがて神は 人間を救いに来られますといったその予言は実際にもうかつて実現しているわけですね、過去において。そのキリストが、まあ、また天に昇っていかれて、もう一度再び私は来ますと言ったんですから、これは必ずなるということを我々は歴史を通して知ることができるわけですね。ですからそれを指折り、まあ、指折りというんですか、数えているのが西暦であります。そして、まあ、2024年というですね、まあ、でもいつ迎えに来るということは、まあ、おっしゃっていませんけれども、我々はそれはいつキリストがまた再び再臨をしてくださるのか分かりませんが、けれどもそれが間近い、近づいているということは知りなさいと。それはイエス・キリスト自らがそう言ってるんですね。これこういう印が現れてきますから、そういうものがこう現れてきたら、そろそろ、もうそろそろかなというふうにですね、それを知りなさいよと。あたかもですね、夕日を見て明日はいいお天気になるなと、ね、そういうふうにあなた方は日常的にも、そうですね、この、先のことを予測する術を知っているように、しっかりと聖書を読んで今の時代をしっかりと見てですね、そしてもうどのぐらい近づいているか、キリストの再臨が来ているかを知りなさい、まあ、そういうふうに聖書は、語っているわけですね。まあ、ですからこの、まあ、箴言今読みましたけれども、まあそうですね、まあ、あとは自分で時間のある時に読んでいただいて、それで新約聖書の方もちょっと読んで終わることいたしますが、新約聖書のペテロ全書、もうずっと後ろの方になります。ペテロ全書ですね、ペテロ全書、そうですね、ペテロ全書後ろの方でございますね、ペテロ全書ペテロ全書でございますが、はい、では一章を、でこれもペテロが書いた手紙で、これは私たち宛ての手紙と思っていいと思いますね。一節二節をご一緒に読みましょう。イエス・キリストの使徒ペテロ、フミオ、ポント、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散りて宿れる者、すなわち父なる神のあらかじめ知りたもうところに従い、御霊の清めにより従順ならんため、イエス・キリストの血の注ぎを受けんために選ばれたる者に送る。願わくは恵みと平安と何じらに勝ること、はい、ですからこれが私たち宛ての手紙だと、こういうふうなことが見えれば、このペテロは、まあ、イエス・キリストのもう一番の最初のお弟子さんというかね、一番のお弟子さんですけども、ポント、ガラテア、カッパドキア、アジア、ビテニア、まあ、アジアっていうのは今の小アジアの方ですけども、まあ、アナトニア半島と言っていいですね、ここに多くの教会ができてきました、まあ、まだ教会はヨーロッパにできる前の話、教会はエルサレムから始まってアジアに広まっていった、まあ、小アジアですね今のね、ですから、そこでこのペテロはこの手紙を書くわけでありまして、 この2節にもございますように、父なる神のあらかじめ知りたもうところに従えて御霊の清めにより従順ならんため、で私たちを神様選んでくださったのは御霊を与えて、そして清められて、我々御霊の聖霊を受けて異言を語った時から、私たちは清められて性別されて新たに生まれ変わった、ね、神様は最初からそういう計画を持って私たちに、そして聖霊を与えて、より神に従順に従う、こういう道のりを、ご計画のうちに、まあ、導いてくださって、それからイエス・キリストの血の注ぎを受けんために選ばれたら、そして洗礼を受けた水の中に入ったということは、その水はキリストの血でありますから、霊の世界にありましては、これイエス・キリストの血、十字架の血によって我々はまた、そうですね、自らの古き自分を葬って新しくそこから生まれてきましたから、注ぎを受けんために選ばれた私たち一人一人は選ばれた方々、神に選ばれた方、誰も知らないかもしれない、自分でもそういうことは知らなかったかもしれませんけれども、あらかじめ神に選ばれた一人一人がの上にこの手紙を送りますと、恵みと平安と何じらにあること、はい。でこの初代の教会、一世紀にあったこの初代の教会と我々の教会は全く一緒ですね。その初代の教会が復興した教会、ですからまだこの時代にはローマカトリック教会もありませんし、そうですね、もちろんプロテスタント教会もありません。キリスト教会って言ったらこれしかありません。初代教会、初期のキリスト教会、これが真の教会ですね、はい。ですから、このことがずっと書かれてありまして、それから、この8節9節をご一緒に見ましょうかね。8節9節、なんじらイエスを見しことなけれどこれを愛し、今見ざれどもこれを信じて、言い難くかつ光栄ある喜びをもって、これ信仰の果て、すなわち魂の救いを送るに、はいはい、まあそこまでですけども、はい。ここに書いてありますように、何じら8節、何じらイエスを見しことなけれども、あなた方は教会の方々はイエス・キリストを見たことない方ばっかりであり、もうまあもちろんそうですけど、ペテロは3年半にわたってイエス・キリストと寝食を共にしてますから、キリストのことは全てというか身近に見て、知っている、もうこの当時数少ない、まあ、生き証人の一人ですね。でもその後立ってきた教会の方々は、まあ、イエス・キリストのことは見たことありませんけれども、見たことはないけれどもこれを愛し、今見ざれどもと、今見ていないけれどもこれを信じて、言い難くかつ光栄ある喜びを持って喜ぶ、まあ今我々もそうで、あれ実際にイエス・キリストを見てはだから、聖書というのは、この新約聖書というのは、まあイエス・キリストをこの自分の目で見て、耳で聞いて、手で触れた人々によって書かれたと言っていいわけですね。だから我々はこの聖書を書くことは誰もできません、けれどもそれを読んで、そしてこれをイエス・キリストを知ることができる、これは本当に素晴らしい、のことだと思うんですね。ですから、そして9節、これ信仰の果て、すなわち魂の救いを送るによ。で、なんでそこまで喜びに満たされてきたのか、感謝に満たされてきたのか、まだ最初の頃は何もわからない時にはそんなに喜びって言ってもそういうものはあまり感じなかったかもしれませんけれども、信仰の果てということは信仰の結果ということですね。我々がこう信仰を持ってイエス様の 教えを学んで、聖書を学んで、知識を得ていった結果、魂の救いを受けてきたからだとこういうわけです、はい、魂ということはこれプシケという言語ですから、これは頭の方なんですね。頭の方が救われてきた、考え方が救われてきた。聖霊を受けて洗礼を受けた時は我々の魂は頭の方は救われていません。聖霊を受けて洗礼を受けたからといって我々の考え方は何も変わっていません。その時にはなぜかというと神様はそこには触れないから。だから、洗礼を受けた途端にそうですね、水から上がってきたらですね、何かが変わったっていうことはないと思いますよ、けれども、それからですね、信仰ということを学んできた。信仰というのは神の言葉を学んだということですね。神の言葉を学んできた、そうした時にその結果我々の頭ということは考え方が変わってきた、考え方が変わった、よく、世の中のセミナーでは、行動を変えなさいとか考え方を変えなさいとか、考え方と行動を変えれば人間は変わるんだとか、そんなことを言いますけども、そういうものを聞いたからって人間変わるわけじゃなくて、ああそうかとか変えればいいんだなって言ってそれで終わりですからそれでは何も変わりません。だから変わっていくためには、変わるための材料を取り込まないといけないんです、そうですね、材料を取り込まないでですね、そして考え方と行動がどうやって変わるのかって話ですね。だからそういう材料を与えてくれるところがないんです、そうですね。だから具体的に私たちにこのですね、神の言葉を与えてくれるのは聖書しかないんです。ですから聖書を読んで私たちが神の言葉を取り込んでいく、それからもう一つは自らの体験と経験を、体験と経験というのはですね、決して、失われることがないんです。物でもお金でも何でもそういうものは失われていきますけれども、自分の経験体験は失われることがあります。それが自分の中に信仰というものを、確かならしめてくれるわけですね。信仰というのはですね、なんか念力のように信じて信じて信じるというものじゃないんですね。体験を通して気がついたら疑っていなかったっていう状況ですよ。自然と疑いの影の及ばないところに自分はいつの間にか立ってしまったって、立っているという、そういうところが聖書の言う信仰。だからそんな無理して信じなくてもいいわけ。徐々に徐々に、それはなぜかと経験体験が積み重なっていくから。そうですね、印と不思議と奇跡の神様の技を私たちが経験していくからであります。そして信仰の果てというのは、信仰の結果私たちは頭の中が自由になっていくる。それが魂の救いであります、だから私たちの頭を救うということが現代の、社会においても人々においても、あるいは現代のキリスト教会においても最も求められることです。そうですね、まかり間違って宗教をやったからって言ってですね、頭の中が束縛され、より一層束縛されて自由を失われたら、それは間違ってるってことです。その教えは間違ってるっていうですね、だから、我々のこの信仰の結果果て、すなわち魂の救い、我々の思い考えがより自由になる、で自由になったら、その自由はですね、じゃあ自由になったんだったら悪いことしていいんですかって、その悪いことをするための自由じゃありませんから、それも頭の中が変わってきたら見えてくるわけだ。自由というのは悪いことをするためのものじゃありません。愛を実行するための自由なんですね。だからそこが神の言葉によって私たちの中に少しずつ少しずつ取り込まれていく。だから行動も変わっていく、我々の考え方も変わっていく、そしてもちろん人生も変わっていくわけです。ですから、 この、まあ、このことをずっとこうここに書いてありますけれども、ですから、この、24節から、見ますとね、そうですね、そうですね、24節をご一緒に読んでいきましょうね。24節、人は皆草のごとく、その光栄は皆草の花のごとし、草は枯れ、花は落ち、されど主の御言葉は常しえに保つなり。何時らに伝えた福音の言葉はすなわちこれなり、はい、だから私たちも一人でも多くの、まあ、まだ聖書を知らない方々のために、誠の神様を知らない、またこの人生は何のためにあるのかというですね、ことの意義を聖書的に知らない、聖書にはその回答が書いてあるというかですね、どんな哲学でもその結論は出ていません。何のために人が生きているのか、ね、存在ということに対する回答が出てないけれども、聖書はまあ全くもってバッチリとその答えを明確に、述べているわけです。ですからそのことを私たちはまたお伝えできれば、その機会を常に捉えて、折を得るも折を得ざるも、何時福音を述べ伝えよと、福音を伝えていく、これが我々の福音だとこう書いてありますね。何時らに述べ伝えるは福音の言葉はすなわちこれ、まあ、ペテロもこれを伝えていったわけでありますね。だから世の中の光栄は皆、まあみんな人間誰でもですね、花の咲く人生の中で一時っていうのはあるわけです。誰しもあるわけだよ。けれどもやがてそれは落ちていきます、ね、けれども神の言葉は永遠に、そうですね、保つとこう書いてますね、はい、ですからまあ我々はその神の言葉を伝えていく、はい、まあ、そういうことをこう、何時らに述べ伝える福音の言葉はすなわちこれであるということでありまして、そして2章に入りますと、はい、それで、2節ご一緒に読みましょうですね。今生まれし緑子のごとく霊の誠の父を慕え、これにより育ちて救いに至らんために、はい、まあ赤ちゃんが、まあ、いつでもこうミルクを欲しがりますよね。それから、まあ、ミルクを飲むのが仕事みたいなもんですから、まあ、赤ちゃんがそうして、ミルクを求めるようにですよ、私たちも今生まれ変わった赤ちゃんのごとくね、霊の誠の父を慕いなさいというのは、これは神の言葉ですね。神の言葉でもまだ柔らかいところから、まあ、離乳食の前の、まあ、ミルクの状態の、まあ、神の言葉も硬いものもあります、ね、それから柔らかいものもあります。でまずは柔らかいものから、聖書の中に、ね、自分にとって必要な養分をちゃんといただいていきなさいよ、はい、まあ、若い人は特に必要だと思いますね、だからそうしないと人間というのは若い時っていうのは、まあ、今もそうかしらないけど、まあ、その知識とか情報が少ないと自分の中にあまり、そうですね、インプットの情報が少ないと自分の中にあるわずかな情報の中で物と物を結びつけて考えやすいんですよ、人間というのは。これとこれはこうだからこうだっていうふうにすぐ結びつけて考えやすい。だから私たちが聖書の言葉、神の言葉を取り込んでいくことによって思考を分離するっていうことができるわけです。分離しないとですね、物事の本質は見えてこないんですよ。これとこれは全く関係のないことだったんだ、自分はこれとこれはこう思ってたけどもそれ違ったんだ、うん、だから世の中の、そうですね、まあ、風潮というものにどんどんどんどんと思い込まされて
閉まっているっていう部分があるわけですね。特に宗教に関するあの、考え方っていうのはそういうことです。特に民主主義は資本主義社会っていうのは、まあ、資本主義は悪いっていうんじゃないですけど、資本主義社会はいいんですけれども、けれども神とか信仰とか目で見えないものを嫌うんですよね。そういうものを嫌う傾向にあるんです。これはこれも歴史を調べていけばそういうこと見えてくるわけであります、ね。なぜかというとお金に換算できないものは嫌うんですよね、資本主義社会というのは。何でもかんでも数値とですねお金に換算 して、考えるっていう方向に人間の思考を結びつけやすいんです。そこが一つの欠点ですね、資本主義の。だからそれをですね、あの、まあ私たちはそうじゃありませんけど、若い方々もそればっかりじゃなくて聖書の言葉、神の言葉を持っていったというそれを一旦断ち切って、そして物事の本質を見抜いていく目を養っていくということはすごく重要なことですね。だから神の言葉、聖書の言葉というものがそれを、まあ、あと聖書は何と書いてあるかというと、神の言葉は剣のもろ刃の剣であるって言うんですね。もろ刃の剣って両方に刃がついている剣って、そして人の思いと神の言葉と人間の思考とを、まあ、分割するって書いてあるんですね。だから、神の言葉を我々が取り込んでいることは本当にありがたいことでありまして、そうですね、まあ、自分の、まあ、過剰な思い込みからそうですね離れることができる、ですから、この霊の誠の父を慕ってこれにより育って救いに至る、救いに至るということは頭の中が救われていって自由になっていくという、そうですね、もっと自由に、こうですねものが見えてくるということで、ですから、まあそういうことをこう、まあ読んで、まあ、ペテロのこの手紙もこれも私たちに与えられた送られた手紙であるということをしっかりとまた知ってですね、そして、この、進んでいければ幸いだと思うんですね、ですから、一つ、ご一緒にまたお祈りをいたしまして、また感謝してまた進んでまいりましょう。ご一緒にいたします。アレルヤ。